イエロのことを教えるためでもない。罪を取り除くために、罪滅ぼしのために、イエス様はこのように来てくださったのです。私が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、私の命を与えるためであるとイエス様ははっきり言われたのです。イエス様の与えられた命こそが、いわゆる救いの代価でした。この代価が支払われているからイエス様は、おいで。あれのままの状態で、おいで。聖書の知識がなくても、いくら、汚れ、汚なくても、おいで。休ませてあげますとイエス様は言われました。それから、再び来られることについて、28節に書かれています。キリストも多くの人の罪を負うために一度、ご自身を捧げられましたが、二度目は、罪を負うためではなく、それを待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。イエス様は、どうして御取り子として、来られたなのでしょうか。もちろん死ぬことができるためです。神としてイエス様は死ぬことができなかったんです。主なる神とは命そのものです。命そのものは死にません。死ぬためにだけイエス様は奇跡的に人間の体を持つようになったのです。イエス様の代わりの死とは我々の受けるべき天罰でした。けど、今度、イエス様は来ると、もちろん、緑子としてじゃなくて、花婿として来られると、聖書ははっきり言っているのです。ヨハネでの中4章の3節と4節を見ると、次のように書かれています。191ページです。14章の2節と3節。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私の元に向かいます。また来て、あなた方を私の元に向かいます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。初代教会の人々とは考えられないほど迫害されました。私たちのように公に集まることができなかったのです。多くの人々は、墓場で、それ全部地下だったんです。集まったし、けども、彼らは、やっぱり、イエス様、必ずまた来られます。今日かもしれない。そういう期待を持って、喜ぶことができたのです。今、確かに辛いけど、今の辛さはいつまでも続くものではない。もうちょっと。コリント第一の手紙の中で、この、いわゆる空中サイレンについて、また次のように言ってます。どうして空中サイレンと言われたかと言いますと、前の読めましたテサロニケの中で空中という表現が出てきます。生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で主と会うのです。この空中サイレンについてここでも次のように書かれています。コリント第一の手紙の中5章。313ページです。中5章の5中1節、5中2節。聞きなさい。私たちはあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、 肉体的に死ぬ。なのではなく、皆変えられるのです。これこそ、確かに考えられない素晴らしい事実です。私たちは皆変えられます。この手紙はコリントにいる兄弟姉妹に書かれた手紙で、そしてこのコリントの兄弟姉妹とは、大したもんではなかった。まあ、何人かやっぱりイエス様を愛して、イエス様を喜ばせようと先生に望んでいた。けども、大体みんなもう諦めたんです。なぜならばこの教会の中でめちゃくちゃな人々もいました。イエス様を信じながら自分のことしか考えられなかった。主よ、私はどうしたらいいのと考えようとしなかった。この態度を取らなかった人々は、その人を追い出そうとしなかったんです。諦めたんです。仕方がないじゃないか。だからパウロは非常に厳しい言葉を持って、まあ、書いたんです。けどもパウロは、あなた方の中のある人々は変えられると言ってないんです。みんな。すなわち、信ずる者もとんでもない方向に行くかもしれないけども、主は一度受け入れた者を決して捨てません。どういうふうに回復されるかわかりません。けどもここで私たちは皆変えられるのです。終わりのラッパと共にたちまち一瞬のうちです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちが変えられるのです。まあ、ここで聞きなさいとあります。どうしてこの言葉が使われているなのでしょうか。それは今まで以上に待ち望みの生活をしなさいという意味です。今イエス様を待ち望んでいない人は不忠忠な人で、そして不忠忠ははっきり罪です。待ち望みの生活とは一体何なのでしょうか。まあ、パウロは三週間だけテサロニケという町でイエス様を紹介しました。それでもう去らなければならなくなったんです。例えばコリントでパウロは一年半イエス様を紹介したんです。エペソだったら三年だったんです。テサロニケ三週間。けども結果は素晴らしかった。コリントの教会よりもずっと素晴らしい教会だったんです。彼らはもうみんな周りの信ずる者の模範になったんです。一体どうしてなのでしょうか。パウロは、あなた方は主イエスを待つために救われたと強調したからです。待つために救われた。これとこれをやるためじゃないよ。聖書をよく研究するために救われたのではないと。あれは、ただまあ、いつか死んでから天国行くために救われたのではない。一つの大切な目的とは、待つために救われた。ですから、待ち望む生活とは本当に大切です。どうしてでしょうか。待ち望む生涯は意味を持つものであるからです。イエス様を望むことのない生活とは、本当の意味がないなのではないでしょうか。なぜ私はあれこれをしなければならないなのです。すべては無駄ではないでしょうか。まあ、このような問いを抱いている人は大勢います。もしも何かを待ち望む心が失われてしまったならば、人生は本当にもう退屈でどうしようもないものになります。待ち望みあるいは期待を失ってしまった場合には、無関心になって何もしないか、あるいは諦めの中に生活するかのどちらかです。けど、イエス様を待ち望む人は はっきりとしたもちろん目的を持っています。イエス様は必ず来ます。今日かもしれない。そうすれば明日の問題について考えなくてもいいだろう。半年先のことを考えるのは全くおかしい。待ち望みの生活とは、本当の意味を持つ生活です。また待ち望みの生活は、目を覚ましている生活です。期待は、目覚めさせます。とりわけ永遠の命を提供されているということに目を開かなければなれません。眠っているものは聞くこともできません。イエス様を待ち望んでいるものは、自分自身の本当の状態に対して見こがってはありません。例えばどなたか、逆様を待ち望めば、いつ頃かやっぱり何回も時を見るんです。またおそらく部屋まで見てちゃんと全部綺麗に掃除してるかどうか、ね、やっぱりちょっと神経を使います。もうのんびりした態度を取ることができません。またイエス様を待ち望んでいる者はイエス様を悲しませないように心を使っているなのではないでしょうか。やっぱりイエス様を喜ばせたい願いを持っています。初代教会の人々とは結局それだったんです。我々の念願とするところは主を喜ばせることです。イエス様を待ち望まない人はもちろん自分に対して見こがであり、我々の人々の悩みに対しても無関心であり、主の行為に対しても難聴のため聞き取ることができません。待ち望みの生活とは本当に大切です。目的を持つ生活であるからです。目を覚ましている生活であるからです。それから、責任ある生活でもあるからです。私たち一人一人は、他の人々に対して責任を持っています。一番大切なのはもちろん自分の家族です。他人に対して、イエス様を紹介しやすいかもしれない。家族に対して多くの場合はもう何にもできません。話さない方が得です。けども、感謝することができる。家族の救いは約束されているから、決まっているから、期待を持って待ってます。こういうふうに感謝することこそが要求されています。ただ、救ってください。と祈っても主はなかなか聞こうとしない。なぜならば自分で疑っているから。救ってくださいと祈らながら安くなくてもまだ何週間、半年、5年、6年かかろうなのではないか。そうすると、その祈りとは不信仰の表れそのものでしょう。けど決まっているから嬉しい。期待を持って待ってます。これは信仰の表れです。救われそうもないのに、ね、結局ね、救われそうだったら別に信じなくても、もう半分ぐらい救われてるからもういいだろうと。けどもね、この目に見える事実は現実はどうであれ関係ない。イエス様は約束したから、感謝すれば主は必ず答えてくださいます。あなたの信じた通りになる約束されているからです。イエス様を待ち望んでいる者は、確かに、我の人々に対して責任を感じ、決して無関心ではない。やっぱり、祈るようになります。自分で何もできないから、何でもできるお方に頼ることこそが要求されています。言うまでもなく、イエス様を待ち望んでいる人は、イエス様を愛している。数えられない多くの人とイエス様を信じていますと言いますけど、これは単なる頭の知識だけかもしれないし、悪魔も一度イエス様のことを信じています。疑ったことがない一回もけど、悪魔はもちろん救われていません。悔い改めのない信仰は全く意味のないものです。悔い改めてから 신지